うせもの探し。一回生の冬、市内の居酒屋で灰の夜明けというオカルトフォーラムのオフ会があって、その後一部の主要メンバーたちで裏オフ会をすることになった。闇の幹部会とも称されるその裏オフ会の主要会場となっているアリクさんの部屋に集まったのは6人。本人とミカッチさん、ワサダさん、京介さんという女性組4人と、伊丹さん、俺の男性組2人。このメンバーでよく集まるのは、話が合うのはもちろんのこと、一つには色恋関係がないという条件が整っていることによるのではないだろうかと常に思うところである。正直、京介さんに相手にされていない俺としては情けない話でもあったが、ともかくその夜、缶ビールを開けながら取り留めもない話をしていると、ミカッチさんが不意に後を声を上げた。どうしたんですかと聞くと、ミカッチさんは自分の指をかざして、爪が割れてると言った。見ると確かに少し割れている。ココちゃん、爪切り貸して、爪切り、とミカッチさんは家主をせかした。ココとはアリクさんのハンドルネームだ。ここではみんなハンドルネームで呼び合っている。アリクさんは部屋の隅の棚をまさぐっていたが、やがて首をかしげながら、ない、どっかに隠れてる、と言った。探して探して、爪切り探して、とわめくミカッチさんを伊丹さんと早田さんがステレオでたしなめた。家に帰ってから切りなさいよ。ちょっとじゃないか、爪が割れたくらい大丈夫だよ。しかしミカッチさんはわめくのをやめない。ダメなのよ、こういうの気がついたら気になるの。もしよ、もしほっといたらこのまま割れ続けて生肉のとこまで来たら、それはもう恐ろしい。あたしは終わりなのよ。仕方なくアリクさんは部屋の中を探し始めるが、なかなか爪切りは見つからない。おい。それまで壁にもたれかかって黙ってビールを飲んでいた京介さんが口を開いた。みんなそちらを見る。ミカッチさんもだ。そういう耳目を集める雰囲気が京介さんにはある。うるさい、黙れ。シーンとした。冷たい声にミカッチさんはショックを受けてしょんぼりした。なんだか重い空気になったので、俺はそれを振り払おうと明るい声を出した。俺、物探しのおまじない知ってますよ。ニンニク、ニンニクって言いながら探すと見つかりやすいって言います。
ニンニク？
とアリクさんは首をかしげた。
あ、それ知ってる、お母さんに聞いたことある、
とミカッチさんが顔を上げ、
ココちゃん、やってやって、ニンニクって言って。
ニンニク、ニンニク、ニンニク。
アリクさんは律儀に繰り返しながら、一度探した棚をもう一度探り始めた。なくしたものの名前を逆さに読みながら探すってのも聞いたことあるぜ。伊丹さんがそう言った。
爪切りを逆さに読んだら、力爪ね。ココちゃん、やってやって、力爪って言って。
力滅だろう。と伊丹さんは冷静にツッコミを入れる。
力滅、力滅、力滅、力滅る、力滅る。
またアリクさんは真面目な顔で呪文を唱えながらガサゴソと探す。ちょっと噛んでいたが、それでもやがて首を振りながらミカッチさんの方に振り向いた。
見つからない？
うん、
私ハサミ使うやつ知ってる。ハサミある？
早田さんにそう聞かれ、
アリクさんはミサハミサハと言いながら棚を探ると、これはすぐに見つかった。和田さんはそのハサミを受け取ると、自分の顔の横で構え、シャキンシャキンと鳴らした。こうやって、ハサミ様ハサミ様、なくし物を見つけてくださいって唱えながら探すの。なんか怖い、怖いんだけど、なんか、とミカッチさんがわめく。
やってみる。
アリクさんは言われた通りにハサミを顔の横でシャキンシャキンと鳴らしながら呪文を唱えた。和田さんが注釈を加える。これね、おまじないだけど、ちょっと面白いのは、刃物を目に入る位置に置いて何かをすると、危険なものに対する危機感とか生存本能とかで集中力が上がるんだって聞いたよ。なるほど、それはなんだか理屈にかなっているような気がする。そうしてアリクさんはしばらくハサミを持ってうろうろしていたが、結局見つからないようだった。
ううん、ないわ。
余地でわからないんですかと冗談めかして聞いてみたが、爪切りくらいで余地なんてしないとのこと。余地の部分は否定しなかったのでちょっと怖い。
もうダメ、私爪が割れて出血多量で死ぬかも。京介、助けて。
ミカッチさんはわめきながら京介さんにすがる。それを振り払いながら、私もちょっとだけ知ってるやつがある、やってみるか、と京介さんが言った。
やるやる、やってやって。
ミカッチさんは嬉しそうに言った。電気を消すんだ。真っ暗にして探す。
真っ暗に？見えないじゃないですか。
僕は早速ツッコミを入れた。手探りで探すんだ。部屋でのなくし物なんて先入観が邪魔をしていることが多い。
そうか、そう言われてみると面白い方法のように思えてきた。
あと探すときにおまじないを唱える。うせもの探しの呪文だ。いいか、こうだ。ロケス、ピラトス、ゾトアス、トリタス、クリサタニトス。アリクさんは言われた通り部屋を暗くして呪文を唱えた。
ロケス、ピラトス、ゾトアス、トリタス、クリサタニトス。
暗闇の中でその呪文と、アリクさんが手探りをしているゴソゴソという音だけが聞こえる。床に座っている俺の膝を探られた時にはドキッとした。しばらくして、電気つけてというアリクさんの声が聞こえた。電球の下にいた俺は立ち上がって紐を引っ張った。眩しさに目を細める俺たちの前に、爪切りを手にしたアリクさんが立っていた。
すげえ、すごい、
とみんな興奮して騒いでいる。
何それ怖い、すごいけど怖い。何の呪文だったの京介、何のグリモアで見たの。
まとわりつくミカッチさんを振り払いながら京介さんは、
インターネットで見た、
と言った。ミカッチさんは
ズコー
と言って大げさにひっくり返った。
でもな、このロケス・ピラトス・ゾトアス・トリタス・クリサタニトスって呪文、ネット上では有名なんだけど、調べても出典がよくわからないんだよな。妖精の名前だって話だけど、妖精というより言葉に過剰な力を与えるデーモン的なものかもしれない。
静かにそう言った京介さんの言葉に、俺は改めて少しゾクリとした。そんなことがあった翌日、俺は自分の部屋で夜更けまでネットをいじっていた。灰の夜明けやピーチロアといったオカルトサイトのログを一通り見終わり、大きく伸びをしてパソコンの前から立った。
さて寝るか。本や雑誌で散らかった学生の割には広めの部屋を眺めてふと思いついた。あれをやってみるか。昨日京介さんから習った失せ物探しのおまじないだ。カーテンを閉め電気を消す。部屋は真っ暗になった。深呼吸をする。そうしているうちに昨日仲間でワイワイやっていた時にはなかった恐怖心が湧いてくるのを感じていた。なるほど、おまじないってそれがどんな可愛い内容でも要するに自分以外の何かの力を借りようとする行為だからそれ自体が怖いんだ。この部屋に自分以外の何かを感じることが。俺は深く息を吸って吐いて暗闇の中で最近なくしたものを頭に思い浮かべた。二色のボールペン、結構高かったやつ。そして呪文を唱えた。ロケス、ピラトス、ゾトアス、トリタス、クリサタニトス。手探りでまず机の上を探した。鉛筆、消しゴム、また鉛筆、普通のボールペン。ん？なんだこれ。ああ、ヒゲ抜きか。指の感触だけでそれが何かを判断していく。ティッシュの箱、漫画、ポシェット、文庫本、割り箸、懐中電灯、ホッチキス、ゲームのメモリーカード、パチスロのコイン。お、ちょっと言えないやつ。部屋の中のものを次々と探っていき、タンスや机の引き出しにも手をかけた。ロケス、ピラトス、ゾトアス、トリタス、クリサタニトス。やがて引き出しの一つを探っていた手を止めた。あった、このお尻にスライドが二つついている形状、二色ボールペンだ。こんなところにあったのか。やってみるもんだな。そう思いながら暗闇の中でボールペンを胸ポケットに入れ、散らかした引き出しの中の小物を軽く整理した。その時指の腹に当たる感触に手が止まった。あれ？これ探してた猫のキーホルダーじゃないか。黒猫が可愛らしく座っている形をしていて、胸のあたりを押すとニャーという電子音が聞こえるやつ。実家に帰った時に家族に聞かせてやろうと持って帰って、そのまま忘れてきたのかと思っていたのに。プラスチック製の猫の頭部を撫で回し、胸のボタンを探ろうとした瞬間だった。不気味な考えが脳裏をよぎった。調べても出典がわからない、言葉に過剰な力を与えるデーモン的なものかもしれない。京介さんはそう言っていた。これは君の悪い想像だ。俺は本当は実家に忘れてきたんじゃないだろうか。猫のキーホルダーを。少なくとも俺は見つけるまではそう思っていた。そうならば、もしそうならば、ここにあってはおかしい。暗闇の中で心臓がドキンドキンと波打っている。ロケス、ピラトス、ゾトアス、 トリタス、クリサタニトス。頭の中にあの呪文が繰り返される。それは最初俺の声をしていた。リフレインされるたびにだんだんと別の誰かの声になっていくような気がした。俺が今触っているのは一体なんだ。硬いプラスチックの感触がぐにゃりと歪みそうな気がして、ひっと声を上げそうになる。ぞくりとして手を引っ込めた。そのまま引き出しを閉め電気をつけた。眩しい。まぶたを絞りながら胸にある感触に目を落とす。胸ポケットにあった二色ボールペンは探していたものだった。そして引き出しも開けようと手を伸ばしたが、なんだか怖くなってしまってできなかった。結局その日は電気をつけたまま寝ることになった。それから二日後の夜、俺はようやく勇気を出してあの引き出しを開けた。確認することも怖かったのだ。もちろん電気はつけたままだ。中の小物をすべて出して床に並べたが、猫のキーホルダーはなかった。間違えそうな似た形をしたものすらなかった。あれは何だったのだろうか。もしあの闇の中で胸のボタンを押していたら、一体どうなっていたのだろうか。そう思うとゾッとして、残った小物を投げ入れながら急いで引き出しを閉めた。さらに3日後、久しぶりに出た大学の講義で友人が隣に座って話しかけてきた。
お前久しぶりだな、出席日数大丈夫かよ。あ、そうそう、返しそびれてたボールペン返すよ。
やめろ。記憶が一瞬で蘇った。二色ボールペンを貸した記憶が。どうして忘れていたのか。俺は全身に鳥肌が立ち、講義室を飛び出した。ボールペンはどうした。大学には持ってきていない。あの引き出しの中に戻したっけ。思い出せない。
ロケス、ピラトス、ゾトアス、トリタス、クリサタニトス。
誰のとも知れない声がどこからともなく聞こえた気がした。
以上、師匠シリーズ、うせもの探しという話でございました。